曜日より道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はーい。じゃあまずいろいろ話したいことはありますが、
はい、
アップデートからいきましょうか。
いろいろございます。
そうなんですよ。
はい。
まずね、一つニューヨークのニュース、
はい、
これね、先週なんですけど、
うん、
先週5月1日土曜日ですね、
うん、
ニューヨークの、うん、まあ、象徴のビルといえば、
はい、
エンパイアステートビルだったじゃないですか。
そうですね、
だったじゃないですかっておかしいですね。
今もです。今もでございます。
間違えました。はい、エンパイアステートビルですね。
はい、
あのね、90周年だったらしいんですよ。で、なんかそれをお祝いで、
はい、
あの夜ライトアップがなんかちょっとスペシャルバージョンで、すごいこう、うん、パーンって花火みたいなのとか、なんかこうくるくるってなってる、こう、
知らなかったな。
そう、あれをねやってたらしいんですよ。
見た？
見てないんですよ。
あら、私も見てない。
そう、私もね夜知ったから、そうだったんだと思って、もう見たかったと思ったけども、家に帰ってたから遅かったなと思って、うん、
はい、
そう、一応そのなんかインスタだけ見たんですけど、うんうんうん、いろんな人がねアップしてたので、そうそうそうそう。でも私ね、うん、思うんですけど、
うん、
90周年ですよ。
すごいよね。
すごくないですか。90年前からニューヨークにあれがあるんですよ。
本当、
当時、立った当時ね、うん、世界一の高さだったらしいんですよ。
う
ん、
あ、そうだったんだ。
うん、で、90年前って言ったら1931年ですよ。
古っ！
ねえ、
うん。
だって、戦争が終わったのが、だって1945年とかでしょ？だからそのもっと前で、そんな時代にね、ニューヨークにはあれがあったってびっくりしません？
すごいよね。
いや、すごいなと思って、その1931年って日本がどうだったかに私も知らないけれど、まあその戦前とかでね、まあ多分その時ってテレビはあったんですかね。そんななかったですよね、きっとね。
いや、ちょっとわかんないな。
まあ、もちろんだってネットはないじゃないですか。だから、
もちろん、
そういうアメリカにあんなすごいビルがあったっていうのを、多分誰も知らなかったと思うんですよ。そんなにアメリカとかを行き来するような時代でもないし、
ね、すごいよね、あんな大きいビルがね。
そう、知ってたら、みんなびっくりしたでしょうね。
そうね。
きっとね。
だってなんかさ、すごい有名なさ、写真みたいなのでさ、はい、なんか、エンパイアステートビルの作ってるところに、
はい、はい、
そのなんか、はい、あの、作ってる人たちが座ってる写真、知らない？
は
い、
あれ、私も見たことあります。
あれってもうなんか白黒的ななんか、ちょっと茶色っぽいなんかね。
あれってでもトップオブザロックじゃないですか。え、違いましたっけ？私もその写真見たことあります。
え？
え、違いましたっけ？
そう、違う。ごめんなさい、もうビル全部一緒になってもうて。
いや、わかんない、もしかしたら
もうごめんなさい、なんかドヤ顔で、
私が知らないだけでエンパイアもそういう写真があったかもしれないです。わかんないですけど。
そうか。
いや、わかんない、
そっちがも。
まあまあ、でもまあでも似たような、まあ、
昔ってことよ、
う
ん、
似たような感じだったとは思います。
で、言いたいわけ。
そうそうそう。わかります。わかります。
そうそう。古いってこと。
そうそう。いや、古いですよ。
古いよ。
ねえ、うん。まあびっくりびっくりなんですけど。
見に帰っちゃったね。
うん、いや、私ね、だからその1931年、日本はね、昭和6年だそうです。その当時、日本はどんな感じだったのかなと思って調べてみました、今ね、さっき。ただね、まあそんなに特別言うべきことはあんまり見当たらなかったんですけど、一つ気になったことがあるんですよ。
はい、
あのね、言ってもいいですか、これ。
もちろん。
昭和6年に、はい、まあ高校野球がもうあったらしいんですね。そのことに私はまずびっくりしたんですよ。
そうね、古いよ ね、
ね、もうそっか、そんな長い歴史があったのかと思って。でね、この春、まあ、春と夏があるじゃないですか、高校野球って、はいはい、春、優勝してるのがね、私がね行ってた高校だったんですよ。
うま
い。反応してほしかった。やばい、これいいです。 すみません、もう一回
言いますよ。いや、いいと思う。この間がいいんすよ。いや、そうだったんだ。
そう。
いや、言って、すごい偶然じゃないだって。
そう、まあ言ってたっていうのはね、私今、うん、その、昔、うん、言ったか言ってないかな、わかんない。うん、あの、うん、まあここチラッと言ってね、シャーッとやめてしまったので、うんまあ、そのシャーッとやめた学校です。
すごいちゃんと言ってくれてありがとう。
そうだからまあ言ってたっていうね、うん、卒業はしてない
そう厳密に言えば、ね、
そう確かに、うんうん、私がいてた時から、うん、あのまあ野球で有名な学校でした。あのすごい野球部は活発な、うんうんうん、活動してましたよ、確かにね。
でも毎年優勝してたわけじゃないのに、この31年に優勝してるってめっちゃ偶然じゃない？
うん。まあそうですね。
すごいよ。
すごいですね。びっくりしました。そう、うん。これが一つ言いたかった唯一のことです。
いや、すごい。うん、偶然すぎ。
なんかまあ他にもいろいろね、まああるのはあるんですが、
まあ、でもなんか大したね。
そうなんですよ。うん、特にそんなに、へーっていうことはなかったんです。
ね、これだけやっぱりね、くっついちゃったよね。
そう、これだけ私がびっくりしたことです。
そうね。
はい。そう、という、今回のアップデートです。
なるほど。
はい。
はい。
ということで、エピソードに入っていきましょうかね。
はい。
今回のエピソードは、これですよ。ホールフーズですよ。
まだ
そう。あのね、まあ、先週のエピソードを聞いてくださった方は知ってると思うんですが、
はい、
あのね、前回ですよね、あの、うん、ホールフーズをやろうって言って、うん、あの、長くなるから前編と後編に分けようってなって、分けたんですけど、その時に、その時もう2本撮りしたんですよね、そのままの流れで。
そうです
。で、まああの、また時間が経つと忘れるからとか言ってね、
そう。
このまま撮っちゃおうって言って2本撮りしたんですが、うんうん、その2本目が取れていなかったんですよ。
あら、
もうね、これね、
やらかしましたね。
びっくりがっかりですよ、本当に。
自分に
もうね、どこにも当たりようのないこの悔しさと、もう腹立たしさと。
いや、真っ白だよね。
そう。なんかね、何が原因かね、これわからないんですよ。でも、何かを録音してるんですよ、私たち。だから、あの、ボタンを押し忘れたとかではないんですよ。
うん、
でも、
うん、
もう、綺麗に音が何にもないんですよ。
謎だね。
だってね、その数分前までは撮れてたわけじゃないですか。
本当にそうよ。
もうね、なんか、わかんない。私がね、そういうのに詳しくないから、そういうパソコンとか、そういういろんなね、機器に詳しくないから、解決できなかったのか、でも私の力ではもう何も解決できなかったんですよ。だからもしかしたら何か解決方法があったかもしれないけど、もうね、わかんなかったです。
いや、でもさっき見たけど、綺麗さっぱり。ない感じだから、あれはもう復元しようがない感じだよね。
そうなんですよ。
ちっちゃいとかでもないしね。
そうなんですよ。
声が。
何か分からないのが53分も撮れてたんですよ。
えぐいね。
でもうね、まあ、先週も言ったんですけど、うん、もうね、正直何を話したか覚えてないわけですよ、私。
さっぱりね。
もうね、あの、まあ、この元々忘れっぽいっていうのはあるんですけど、はい、もうあの、そんなね、わかんないですよね、うん。
ちょっとね、本当に。
そうなん
です。覚えてないんですよね。
そうなんですよ。うん、もう大体のことは忘れていくんで。あの、住んだら忘れるっていう、
そう
なんか、うまいことになってるんですよね。
そう。まあ、新しいもの入れなきゃいけないからね。古いものどんどん、ね。
そう、うん。そうなんですよ。まあでもね、今回ね。
先々週になりますね。
先々週ね。はい、あの、一応、続きやりますって言ったので。
元気よく言って。
そう。一応、はい、まあ、もう一度。思い出しながら頑張ってね。思い出しながら言ってみようという。
そうね。
そう、私たちは53分何を喋ったのか。
そうね。探り探りね。
そう、何をそんな喋りましたかね、うん、私たち。
いやー、でもね、うん、私覚えてんのは、
はい、
あの、ピーナッツバターの機械。
はい。
あれは喋ったよね。
私が好きだとか言ったんですかね、多分。
そう。
あの、いろんな穀物の、
そう
あれがあっていいよねとか言ったような記憶はなんかあります。あの、豆とか、ピーナッツバターを絞る機械ですよね。
あれ楽しい。で、ピーナッツがね、はい、4種類ぐらい入ってる機械があって、はい、それをボタンを押すと、はい、カッ、まあ、なん
か、絞り出てくるんですよね。
なんかペースト状に出てくるんだよね。そう。それを好きだって言って、で、私もめっちゃ好きだから、それの中の、なんだったっけ、あの、ハニーピーナッツなんとかっていう、まあ種類が4種類ぐらいあるわけですよ。でも一番安い、その、ハニーナイヤーってやつ。あれが私は一番好きって。
そのハニーナイヤーってのは思い出しましたね、今ね。そうそうそう、言ってました。
思い出した？そうそうそう。
なるほど、なるほど、そうか、そうか。
あれの話してた。
あれ楽しいですよねって言ったのを覚えてます。
いや、あれはね、本当に美味しいから、みんなやってほしい。面白いし。
ハニーナイヤーを私もじゃあ試してみましょう。
ハニーナイヤー試してみてください。
わかりました。
へぇー。でも最近あれできなくない？
あ、なんかね、できないかもしれない。
なんか勝手にね、もう絞り出されてるやつが置いてあるのよ。
多分ね、
パッケージされて。
コロナになって、なんかそういう、あの、いろいろダメになったじゃないですか。
そうだよね。
あの、なんだっけ、そのお惣菜とかもその辺に置いてあるのがなくなったじゃないですか。
あー、なるほどね。
そういう系かもしれない。
だからね、触っちゃうかもしれないしね。ああいうのって。確かに。
っていう問題なのかもしれないですね。
はい、はい、
私は唯一覚えてるのはね、ピーナッツバタークッキーの試食をしたことですよ。
本当だ。
ね、食べましたよね。
食べた。
あれ、
まあ、美味しかった。
そうそう、あの、ニューって書いてあったシールがね、貼ってあったから、新製品なんだと思って、嬉しげに買ってきてね、前の日ね、これを食べましょうって言って、試食しましたね。
めっちゃ美味しかった。
うん、美味しかったですね。
本当にピーナッツバターがふんだんに入ってる感じの、
そう
ピーナッツバター食べてるみたいな感じのクッキーだったよね。結構大きめで、
そう、ね、美味しかったですね。あれね、そう、あれおすすめです。という話でした。
はい。という話でしたね。
話をしましたね。
そう。
前言ったのは何言ったんでしたっけ？この間なんかちょっと聞いたんですけど、順番に言いましたっけ？順番に言ってないか。まあ、でもスパイスとか、
あ、そうね、もうね、結構ね言ってんのよ。
だから分かった、お肉コーナーとかを言ったのか、今回はね、今回はっていうか、その後編でね、そう一個ね、私覚えてるのはね、お肉コーナーで5ミリぐらいの豚バラ肉があるっていう話をしたんですよ。
でお好み焼きに入れ
そう、その話ですよ。
そうだ、行きましょう、これ。
これもう一回言いましょう、
言いましょう。
あのね、こっちって、日本ってね、薄切り肉がいっぱいあるじゃないですか。で、こっちってまあ薄切り肉も当然ないんですよね。で、まあスライスってすごい分厚いスライスしかなくて、でも豚バラ肉の5ミリぐらいの厚さのスライスがあって、ちょっとアメリカの中では際立って薄いわけですよ。で、
そうね、
おおと思って、で、豚バラ肉ってまあ使うじゃないですか、結構。使い勝手がいいじゃないですか。だから、おお、これで、お好み焼きを作ろうって私は思って、
はいはい。
あの、まあちょっと分厚いけど、まあその方がお肉の味がしていいかなと思って、まあそれを買って帰って、お好み焼きに使ったわけですよ。まあ、合わないんですね。あのね、日本のそのね、お好み焼き用のあのスライス、まあ何ミリですかね、あれ1ミリ2ミリぐらいですか？
どうなんだろうね。
1ミリってことないかな、2ミリぐらいですかね。そんなない？
まあなんかベーコンぐらいの薄だよね、薄さだよね。
あの厚さはね、ちゃんと計算されてたんですよ。
そうなんだ。
もうね、5ミリの豚バラ肉でお好み焼き作ったらね、もう肉肉して、もう、こんなに肉が主張するお好み焼き初めて食べたっていうぐらい。
だって
ちょっと
それメインじゃないからね。
そう、もう肉主張しすぎでしょみたいな感じだったですよ。
あ、肉好きはいいかもしれない、ね。
そう、なんかアメリカ人にとってはいいかもしれないですね。
そうね。
でももうあの、私は何にもお好み焼きを感じられないぐらいの肉って感じだったから、なんか、
あまりだ。
そう、失敗でしたね、あれは。
失敗なんだ。でもなんか、それ、使 使えそうだけどね。
そう、だからね、焼きそばとか、
あ、そうね。
ああいうのだったらいいと思います。
うん。あと、あの、野菜炒めにちょっと、切って入れるとかね。ね、
細めに切ったりとかして入れるのは、バッチリだと思いますよ。
いいかもね。
うん。あ、そうそうそうそう。
そうだ。そう、薄切り肉売ってないからね。
うん。ね。
本当に、ね。
これ、あったらいいですよね。
いや、めっちゃいいと思う。
薄切り肉のあの重要具合ってすごいですよね。
全然気づかなかったよね、日本にいるときは、
う
ん。
そう。
うん。
そうなんですよ。
めっちゃ使うじゃんって思ったもんね、うん。
だし、薄切り肉でしかできない料理っていっぱいあるんですよ。
ある。
ね。
ある。
あれがね。そう、わかるわかるって感じですよね。
本当にそう、
うん。
めっちゃ使うよね、いろいろ、ね。
そう、そうなんですよ。うん、あと、お肉で言ったら私ね、うん、結構あの、豚のひき肉あるんですよね。
それ
も、まあトレジョにもあるんですけど、豚のひき肉ってね、結構売ってるところ、こっちのローカルのスーパー少ないんで。
うん、そうなんで、ね、どこにでも売ってるわけじゃないね。
う
ん、
そうです
ね。チキンはどこにでも売ってる
んだけ
ど、
そうなんですよ。ね、結構で、まあビーフ、チキンもあっても
、そうね、ビーフもあるね。
そう、フォークだけ、ね、フォークってね、なんかあんまないですよね。
そうね、あるところとないところが、
う
ん、
そうそう
って感じね。
そうなんですよ。だから、ああいうとこで結構買いますね。
何作る？
豚だったら、うん、やっぱりあの合いびき肉が欲しい時は
ハンバーグ作る時、
そうそうそうそう、うん、あの牛と混ぜて、
そうなのよ、こっちでハンバーグ作ろうとすると、
そう、
合いびき肉っていうの売ってないから自分で調合するしかないんだよね、
うん、そうなんですよ。あのビーフのみか、もうなんかね、もうポークのみかみたいな感じだから、
いや私だからいつもそうしてる。
そうなんですよ。
やっぱ私はやっぱ豚肉結構入れる派、
うんうん、豚肉ってね、使い勝手いいですよね、
うんう
ん。あんまないですよね。豚肉がなんかこっちはそんなに。うん、まあなんかちょっと多少匂いがね、あったりとか、
まあ、
そんなに。
系だよね、
うん、そうそうそう。あと
食べない人がいるから。
そうそうそう。日本の豚って美味しいじゃないですか。
いや、私豚肉めっちゃ好き。
そう、柔らかいし、
うん、
こっちのって結構ね、そんなに、まあ、硬かったりとか、
はいはいはいはい、
ひどいのはちょっと匂いがあったりとかするのもあるから、うん、あんまりなんかそんな、うん、メジャーじゃないのかもしれないですね。うん、
でもロースの肩肉みたいな、うん、めっちゃうまくない
？うんうんうん、
美味
しい美味しい。
もう私ね、あのなんか、ステーキとかがやっぱ、うん、年取ってきたからなのか、
うん、
なんか私は豚のそういうやつのが好き、うんうんうん、
トンテキみたいな、
トンテキみたいな、
いいですね、
柔らかい、
うんうんうん、
あの豚肉、
うんうん、
結構好き、
いいですよね、
ステーキね、なんかちょっと胃もたれしてくるようになった、うん、
あのまあ軽く食べられるみたいなね、
軽くっていう感じの、
うんうん、まあ牛ほどしっかり食べなくていいみたいな、
あ、そうそうそう、
うんうん、そうですよね、うん。あとやっぱりまあ、とんかつとかね、ああいうの作りたいときは絶対、まあ、豚が必要なんですよね。
豚肉はね、いるもん
ね。ねえ。
そうなんですよ。絶対豚肉は使うよね。
うん。豚結構ね、うん、まあ女性がですかね、結構好きですよね、みんな。
好き好き。
と思うんですけどね。
いや、男性も好きだと思うけど、やっぱステーキとかが好きっていう人多いからね、うん、なんか。
なんかまあ、牛ってイメージがあるんですかね。
う
ん、
でもまあ、肉全般好きなんちゃう、うん、男の人は。
う
ん、
まあ、そうですね。そうですね、
うん。
肉ですよ。
肉って感じ、
うん。あとね、オックステールも買います、私結構。
高くない？結構、オックステール。
そうですね、結構高いんですね。で
も、あれ煮込むの？
そう、煮込むんですよ。結構時間がかかるんですけど、
はいはいはい、
まあ圧縮鍋、なんて言うんですか、
うん、
圧力鍋、間違えた、
うん、圧縮されちゃったね
圧力鍋とかでやると多分すぐできるだと思うんですけどね、うん、私は持ってないから
私も
コトコトコトコト何時間も煮込みます、
うん、うん、
でも結構美味しくなりますよ。
え、やっぱああいうタレじゃないね、ソースみたいな
のソースは、うん、私はね、うん、あの楽して、うん、林ライスのロースじゃない、ソースで作ります。
あ、え、日本の林ライスのルー、
うん、
あ、おいしい、
バッチリです
よ、うん、いや絶対美味しいじゃん、
そう、
あれ C&J みたいな、
そうそうそうそうそうそう、
デミグラスソースみたいなんだよね、
うん、そう、あれでやったらね、私一回カリビアの友達が、
うん、
もうなんか君はレストランオープンできるよって
前言ってました。いやいやいや、これだけどみたいな。あなたもできるよみたいな。
林ライスですみたいな。まあアメリカ人ですぐ言うじゃないですか、あの、 あのちょっとなんか作ったら、あの褒め言葉として、君はもうなんかすぐレストランオープンできるよって。
いやこっちの人ってね。
あれみんな言いますよね。
まあね、社交辞令的な。
そうそうそうそう。
お店で食べたみたいみたいなね。
そうそう。
いやいや、でも本当に美味しいと思う。ね。絶対。
あれでね、なんか下手ななんかいろいろ味付けして、あれするよりは、もうあの、ルーに頼った方が。
いや、本当だよ。
いいですよ。
いや、だってめっちゃね、考えられて作られてるからね。
そうなんですよ。最高でした。
そりゃそうだ。
うん。
あ、それでことごと煮るわけね。
そう。玉ねぎとか、まあ、あの、セロリとか入れたりとかしたら、もうちょっと美味しくなる。
それ。そっか。
そうです。
お肉ね。でもなんか、ね、サリーさんもよく言ってるけど、あの、ホールフーズってそのなんだっけ、ノンホルモン剤とか、そういうのがね、
そうですね、お肉がね、
そういうのがあるから、そうな
んですよ。あれがすごいいいところで、お肉とか、まあほとんどそうですよね、ホールフーズのとかは。
ノン GMO とかね。
ホルモン剤を使ってない、あの、牛だったりとか、まあ全部そうですよね。卵もそうだし、ミルクもそうだし、チーズとかもそうだったりとかするから、まあ全部じゃないですけどね。
うん。
そうね。あの、そういう商品が多いから、日本ってね、そういうの本当にないんですよ。チョイスが。
ないもんね、日本ってね。
まああったら多分高いんでしょうね、すごいね。だからまあなかなかね、その、まあわかんないですよ、その、アメリカがね、土地が広いから、そういう、農業の仕方でもやっていけるのか、日本ってね、その、とにかく生産をどんどんした方がいいっていう感じなのか。
でも今結構日本人もそういうの、ね、
需要が
気になり出してる人も多いんじゃないのかなとも思うからね、もうちょっとそういう人たちが増えてくれたらいいよね。
そうです
よね。買いやすい、そういう市場になってくれたらいいなって思うよね。
そうですよね。たらね、そういう売るお店も増えるかもしれない。
そうそうそう。めっちゃ頑張って作ってくれてる、そういう農薬とか使わない、ね、あの、農家の人たちもさ、もっと売れてくれたらさ、その人たちが儲かって、まだいいね、そういう市場ができてって、なってきたらすごいいいのかなって思うね。
そうですね。まあやっぱり需要と供給ですからね。そう。期待しましょう。今後の日本に。
はい。そうね、本当に。あとは？
あと海鮮とかはね、この間ね、あんま買わないですけど、見たのは牡蠣とかあって、すごいね、あの殻付きのね。
へぇー。
おぉ、牡蠣だと思って、すごいびっくりした。
中国は結構、オイスターね、バーとか有名だから。
食べますよね。
だから売ってるんか。
ニューヨークね、結構オイスターバーとか多いじゃないですか。まあ生の牡蠣もね、食べますしね。
そうそうそう。なんかレストランとかでも置いてあったりするし、あとなんか、ハッピーアワーとか。ねえ、ワインと、もう1ドル。あの、1個1ドルみたいな。
牡蠣がね。
ね。
で、いろんな種類があったりとかして、それをね、こうチョイスしたりとか。
そうそうそう。
できますよね。
意外とだから私、牡蠣って、なんか日本っぽいイメージしてたんだけど、
結構世界の牡蠣は多いですよね。
結構ね、ニューヨークとかすごく多いなって。
多い多い。ただちょっと小さいですけどね。
あ、そうなんだ。
ちょっと
小ぶり。美味しさは？
もうね、やっぱり日本とすごくちょっと違って、日本ってすごい多分濃厚で、まあ大きいし。
野菜も全部そうだよね。
やっぱりちょっとこう、すごくクリーミーなのが多分受けるんだと思うんですよね。でも多分、アメリカ人にあれ受けないんだと思います。なんか多分、
本当。
なんていう、その匂いっていうか、まあ、牡蠣とかってやっぱり磯臭いじゃないですか。日本人はそれがいいけど、多分アメリカ人とかは、あまりに強いと、そう、生臭いってなるから、多分あんまりすごいその大きかったりすると、そういうのもまあ強いじゃないですか。だから多分、そのぐらいの小ささで、少しあっさりちょろっと食べれるぐらいの方が、受けるんだと思うんですよ。多分、だからそういう、たまに置いてありますけどね、あの日本の牡蠣、あのオイスターバーとか行くと、
あ、そう、
値段忘れましたけど、そうそう、
なんか食べ比べてみたい
ですよね。私もでも牡蠣大好きなんで、一応広島もね牡蠣が有名なので、
そうだよね、
そう、もうあれが恋しくて恋しくて、
でもまあそれは食べられないかもしれないけど。うん、牡 期はね、
まあ、そうですね、
食べられますもんね、
うんうん、そうオイスターバーとかねまた行きたいですね、
う
ん、
そうね、
うんうんうん、
そうか、じゃあ結構海鮮はそういう何牡蠣以外とかだったらなんか他
の、
うん、
ねロブスターとかも売ってるし、うん、結構ね結構いろんな種類の魚売ってるんですよね。
売ってる売ってる、
うん、ね。
でもね高くて買ったことない
、まあ、私もロブスター買ったことないですけどホールフーズで
だってロブスターとか私チャイナタウンとかで買っちゃってるもん、
ね、へー、チャイナタウン安いですか。
いやこの前10ドルだったね1匹、
そ
うだから2匹買ってきて、うん、もう、
いい
鍋にボーン入れて、
もうそう美味しかったですか。
めっちゃブリーンっつって、
食べたい、
もう足ガバーみたいな、
いいなぁ。
いやでも本当にまあだからそういうちゃんとしてはいないかもしれないけど、うん、そういうなんていうの、
チャイナタウンだから、
チャイナタウンだからどこで取ってきたんかわからんけどっていう感じかもしんないけど、うん、でもすごい美味しかった。
ちょっと食べたい、それ今度教えてほしい。
いや10ドルって相当安くないの。
今じゃあ教えてください。
今
お店の情報。
あ、お店ね、あの、チャイナタウンの本当に、うん、なんか魚屋が2軒連なってるとこわかる？キャナルストリート
の。キャナルストリートの魚屋、うん、?2 軒、
うん、
わかんないです。
嘘。モットーとかの、なんかちょっと手前かな。
うん。キャナルとモットーの。
なんかその三角形のなんかちょっとこうなってる。
広場みたいなとこですか？
広場みたいな。なんか、あの、なんていうの？案内所、案内、
はいはいはいはい、
なんか建て、その向かいみたいなところに、2軒ぐらいなんか魚屋が並んでるの分かる？
へぇ、分かんないけど。
あれ、
まあ、でもその場所はなんとなく分かりますよ。
でもね、すごい難しいな、あそこ説明するの。キャナルストリートの、
まあ。あそこに行けばある、そこに行けばあるってことですか？
でも、この前行ったら、やっぱもうちょっと高かった。うん、だから、あの時めっちゃ安かったんだな。
その日によるって感じなんだ。
そうそうそう。かなって思った。
マーケットプライス。わ、ほんとだ！めっちゃ美味しそう。
これがまた、身がぎっしり。
お鍋ですか？
お鍋。
めっちゃ美味しそう。
ぎっしり入ってんのよ。
食べたい。
こうやってやってね、もう、プリン切って。
おー、すごい。
ね、
ハサミブリーンですね。
ハサミブリーンのもうね。
これ何スープは何スープですか？
あ、もう普通に茹でた。
あ、
塩茹でしただけなんだけど、でもなんかそう、まあレモン絞ったりだとか、あのソース作ったバターの、
あの
めっちゃ美味しかった。
なんていうんですか、アメリケーヌじゃない、なんかそんな、
なんとかそんな感じ、なんか調べて、うんうんうん、そうしたらなんかバターとレモンと、うんうん、塩コショウとなんか入ってたのかな。なんかうん、それでつけて食べたの。めっちゃ美味しかったよね。
そう、
あとパンをさ、そのソースにつけて、ブリンって。
そう、これちょっとやりたいな
ぁ。いや、だってさ、レストランで食べたら、
うん、いやいや、まあ、
とんでもない金額なのよ。いい値段
ね、しますからね。
だってこんなにないしね、だいたい。
うんうん
やばいじゃん。だってリュークスロブスターとかね、
はいはい、
私めっちゃ好きだから行くんだけど、うん、身入ってるよもちろん、
うんうん、
だけどサンドっていうかね、うんうん、あれだからロールだからさ、はい、そんなに入ってないじゃん。
ロブスターロールですね。
ロブスターロール、
あれもまあまあいい値段しますよね。
いやあれだって20ドル近くするじゃん。
そうそうそう、
だから好きなんだけどそんな食べられないじゃん、うん、でもこれ10ドルであんな量じゃないのよ、
すごい。
だからそう、ロブスターロール多分、
うん、
5個は作れるよね。
へー、私も買いに行こう。
いや、わかんない。わかんないけど、5個は作れる。だからもう1万円は取れる。
おー、すごい。ちょっと買いに行こう、私も。
絶対いいと思う、あの買い方が。いいね、
うん、確かに
賢いと思う、自分で言うのもなんだけど、
うんうん、いや、さすがお得情報通ですからね、うんうん、キャリーさんは。へえ、いいですね、うん。ちょっと買った。近いうち行こう。
まあ全然関係ない話になっちゃいましたね。
チャイナタウンね。
チャイナタウンの話ね。すぐ持ってこうとする。
得意ですからね。
得意ですからね。そう。まあホールフーズですよね。
そうですね、うん、そうですね。
そうね。
うんうんうん。私ね、うん、もう一個ね、ホールフーズでいつも買うのはね、はい、あの、トマトケチャップ買いますね。
あ、そうなんだ。
うん、あのね、はい、アニーズっていう、
うん、
名前なんですけど、これね、アニーズっていろんなもの出してますよ。
うんうんうん、
あの マッケンチーズとかも出してるし、いろんななんか、
あるね。
わかります？
かわいらしい。
そう。うさぎの、あの、なんか絵が描いてあるやつ。
へぇ、あそこのケチャップがあるんだ。
そう、あそこのケチャップね、私これ結構ね、旅行に来てた時から、実は買ってて。
そんなに美味しいんだ。
そう、昔ね。だから、日本に、今はね、多分、アイハーブとかに売ってるはずなんですよ。で、結構、そうそう、見かけたりするんですけど、日本人の人のなんか話の中でも。でもね、このね、トマトケチャップね、すごい、あ、なんて言うんだろうな、甘みがあって、すごい美味しくって。
買ってみよう、
私はすごい好きですね。
だって、飛行機でわざわざ持って帰ってたってことでしょ？すげえよ、それ。
そうなんですよ。
そんなに美味しいもんだったら私ちょっと買うわ。
まあわかんない。そうそう。そんなに期待値を高くしたら、
ね、ハードル上げちゃう。
今井そんなってなるから。
いや私前さ言ったじゃん、トレジョのケチャップ好きだって。
はいはいはい、はい、
うん。だから私ケチャップやっぱ本当に違うと思うから。
うん、そうなんですよ。ケチャップで、アメリカ人ってね、あのナポリタンスパゲティとか、
はいはいはい、
あのオムライスとか作らないじゃないですか。
そうね。
でも日本人って結構あれのトマトケチャップで作るじゃないですか。
作る。
これをね、トマトケチャップの味がやっぱりすごい左右するんですよ。
決め手だよね。
で、私もそのナポリタンとかオムライスとか好きだから、やっぱりね、ちょっと違うトマトケチャップでやると、なんかちょっとこう酸味が強いなとか、ちょっとこう、なんていうの、トゲトゲした感じだなとか、でもこのはね、すごいこう、マイルドで美味しいんですよ。
買ってみよう。
そう。まあ、一つだけ難点を言うとプラスチックの容器に入ってるっていうのがあんまり好きじゃないですけど、まあでも、まあしょうがないなって感じです。それは
いくらぐらいなの？
ね、忘れました。でもね、2、3ドル台です。4ドルはしない。まあ、
そんな高くないね、
ちょっと忘れましたけど、3ドル台だったかもしれない。
でも買ってみよう。
そっか。そうなんです。これは結構いつも買います。ね、ホールフーズ、まあ他にも売ってると思うんですけど、ナチュラル系のスーパーだったら、
はいはい、
まあ、ホールフーズに行った時に大体買いますかね。
あとは？
あとはね、結構昔私あのスープとかも、お惣菜とかのビュッフェみたいなね、ああいうの出てたから、まあ今ねコロナでその
しまった
ね、そうそう、お惣菜とかバーって置いてないけど、まあでもあのパックされて売ってますけどね。
そうね。
でもなんかやっぱりあの自分で取るのが魅力じゃないですか。
そう。
あれね。
あのなんか紙のさ、パックに入れてさ、すぐ食べるっていう、私はよくやってたよ。
そうそう。ね、スープとかもなんか匂いとか嗅いで、ね、あ、美味しそうだなとか思って取ったりとか、
そうそうそう
してたから、そう、結構ああいうのはね、ね、好きでしたね。
でもさ、意外と結構値段いかない？
あ、そうですね。いろいろ買いすぎるんです。
ね、お腹減ってる時すごい入れちゃうよね。
そうそう。
なんかね、サーモンとかさ。
お腹空いてる時にああいうのやったらダメですよね。ね、バンバン入れるから、うん。
あとスーパー行っちゃダメだよね。
そうそう。
お腹空いてる時
に。めっちゃ買い物しますから ね。
めっちゃ買い物
します。全部美味しそうに見える。
そう。危険ね。
そうそうそうそう。
そうだよな。
そうなんですよね。
お惣菜ね、
うん。
うん。
そうそう。キャリーさんが私一つ言ってたのを覚えてるんですけど、お寿司があんまりって言ってた。
あ、そうね、お寿司ね。
うん。あれ、なんか言ってましたよね、先週。
お寿司ね、私一回食べたことあるんですけど、
うん、
結構いい値段するじゃないですか、うん、そこも、う
ん。まあ買ったことないか分かんないけど。
あ、でもね、あんまりだったんだよね。うん、私の買ったやつがだったかは分からないけど、やっぱ置いてるから、ずっと。
はいはいはいはい、
なんかね、米が硬くなっちゃってたりする、はいはいはい、チンしたらいいのかもしれないけど、
ちょっとなるほどね。
でもさ、
うん、
それ持って公園で食べようってなったら、
まあ、そう
チンできないし、だから私が食べたのが悪かったのかもしれないけど、うん、あの値段出して、うん、米硬いのはなしかなみたいな。
そうかそうか、
そうそうそう、
あのチンとか置いてるとかありますけどね、
置いてる置いてる、ね、そうそう、だからあそこで食べるんだったら、うん、ちょっとだけね、そんないっぱいやったら、
うん、そうですね、そうですね、
クックされちゃうから、
あったかいお寿司になりますからね。
そうそうそう、
なんかあのどこのホールフーズもだいたい2階とか、まあ、そのイートインスペースみたいなのがあって、あれ良かったですよね。
私めっちゃ好きだった。 そこ長居できんのよ。
そう、めっちゃ利用してましたよ、
ね、
電子レンジあるし、
ね、
普通に誰でも勝手に座れるし、
そうそうそう、あとさ、なんか紙皿みたいなのも用意してあるから、
そうそうそうそう、
なんか人とシェアとかもできるし、うんうん、 あとデザートも買ってきて、
はいはいはいはい、
デザートまで食べたりとか、
はいはい、そうですよね、うん、なんかナプキンとかフォークとかも置いてあるから、
そう全部置いてあるからね、
うんうんうん、確かにそういうのねすごい使い勝手良かったですよね。
そうなのよ、
今は多分ね閉まってるでしょうね。
そう、うん、今閉まってた、
うんうんうん、
悲しいよね。
そうそう、で大体トイレとかもあるから結構カフェみたいに利用してましたよ。
トイレは絶対使ってた、うん、そこ、
ね、
そうそうそう、並んでんだけど、
そう、そうですね、めっちゃ並んでますね。
特にユニオンスクエア店、
あ、そうです
ね、そこめっちゃ並んで、
並んでたいつも、
ね、うん、そうそうそうね。私あとあのカットフルーツ、
あ、はい、うん、はい、はい、
カットフルーツをね、はい、買うのよ。
それ言ってましたよ、
うん、うん、あのね、うん、7、8ドルの、このぐらいって言っても分かんないよね。うん、だけど、大きさで言うと、まあ、このぐらい。
ど、
うん、
のくらいかな、なんて言ったらいいだろう。
なんでね、なんて言ったらいいんだろう。でも、そんな大きくないのに、やっぱ7ドルとかするんだけど、でも、私がよく買うのはもう12ドルとか13ドルぐらいするやつで、うん、もうミックスでいろんなフルーツがもう盛り合わせみたいな感じで入ってるやつがあって、で、それをよく、そのポトラックパーティーに、うん、持っていくんですよ。はいはい、まあ、家でも、はい、あの、なんかすごいフルーツ欲してるな、みたいな時は、うんうんうん、それ買ってむしゃむしゃ食べる。
はい。はい。
っていうの好きなんだけど、はいはい、そういうパーティーとかに、うん、まあ、この前、あの前半で言った、ティラミスとこれを持っていくとか、
うんうんうん、あー、なるほど。
カットフルーツ持っていくとか、そういうの結構。
カットフルーツとかね、やっぱあの、ホームパーティーに置いてあるといいですもんね。
う
ん、
いや、もう絶対間違いない。
ちょこちょこってみんな食べれるし。
間違いない。嫌いな人いないし。
そうですね。うん、そうですね。やっぱあって、あの、見栄えもいいじゃないですか。
そうね、綺麗だしね。
フルーツね、うん、置いてあると。
そうそう。だし、美味しい。
うんうんうん、
うん、うん。ホールフルーツのフルーツは、すごい美味しいと思うんで。
確かに。
うん。なんか、あんまり外れないから。
へぇ、そうかそうか、
うん、
結構ね、カットフルーツ私も、うん、なんかまあ楽だし、
うんうん、
すぐ食べれるし、うんうんうん、いいからね、結構買いますけどね。ね、
うんうん、そうそう。
そうかそうか、そのセットはいいですね、確かにね。
そう。うん、あと、
私ね、あの、はい、お花
あ
とかも、そう、結構ね、まあ、ホールフーズってセールをよくやってるから、うんうん、お花とかもセールでよくね、あのやってたりするんですよ、
はいはい、
前に私キャリーさんと一緒に、うんうん、ポインセチアをなんかすごい安く買って
買った
の覚えてます？
あれ 1.99 だったっけ。
そうなんですよ、
えぐい安さだよね、
う
ん、
あれちょうどクリスマスの前ぐらいで、あのポインセチアを、うん、なんかまあクリスマスっぽいから、
うん、
いつもお世話になってるあのおべべさんのおばさんにあげようかなって言って、はいはいはい、まあ、すごい安いし、うん、これいいじゃんって言って買って、うん、結局その後、うん、自分家用にも買いました、ね、
あれさ、なんか鉢みたいな感じだったよね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
めっちゃ安いよね。
安いですよね。
びっくりしたよね、値段見て、
うん、だってね、うん、まあ一個あるとすごい華やかになるじゃないですか。う
ん、いやだし、クリスマスってなんか感じするよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、うん。なんかちゃんとね、ポインセチアってうまく育てると、毎年花が咲くらしいんですけどね。
う
ん、
あ、そうなんだ。
うん。私はダメでしたけどね。
どういうことダメでしたって
感じ。あんまりね、そう、植物を育てられないんですよ。
あら
そう、ダメでした。まあダメっていうか、ちゃんと、うんうん、そのまま置いといて、ちゃんとね、
うん
うん、ケアしてあげればいいんでしょうけど。
ちゃんと水あげたりとか、そうそうそう、日に当てるとか。
そう。ちゃんとお世話すると、ちゃんとなるらしいですよ。
へぇ、あ、そうなんだ、うん。そうね、お花入り口にあるから、みんなやっぱりね、
うん、
こう、綺麗だし。
そうそうそうそう。うん、で、クリスマスの時期になると、うんうん、あの、もみの木売ってるじゃないですか。
はいはいはい。
もうあの、ダーって立ててあって。
そう、あれがまた40ドルぐらいなんだよね、うん、あの、でっかいのが、
うんうんうん。で、結構みんなそれを持って、地下鉄とか乗ってたりとかね。
そうそうそう。あと、車の上にね、積んでたりとかね。考えられないよね、日本とか
だったらさ。あれ面白いですよね。
ねあれなんかクリスマスの回でも言ったと思うけどさ、
うんうんうん、
ね、やっぱ日本とアメリカのこのクリスマスの違いっていうか、うんうん、
そうですね、面白いですね。
あれはすごいびっくりした、こっち来て。
そうそうそう、そうですよ、
ね、本物の木をツリーにするんだね、
ね、そう、もうこっちの風物詩ですね。
そうね、ほんとそう、
うん
う
ん、
そうね、あとね、
うんうん、
プライム会員だと配達してもらえるよね。
配達もしてもらえるんですか？
デリバリーしてもらえるのよ。35ドル以上で。
おお、そうなんだ。
そう。
知らなかった。
でもね、あれ見ると、やっぱり、うん、あの、お店の値段よりちょっと高かったりする、ね。
あ、そうなんだ。
って私思うんだよね。だから私がお店って言って、やっぱり別にそんな秒で忙しいわけじゃないから。うん、
はい、はい、
うん。だけどやっぱりコロナの時期とか、うんうんうんうん、やっぱりみんなすごい頼んでたよね。
なるほど。結構ね、なんかあの、たまにお店とか行くと、ブワーってこうなんか並んでるから、
う
ん、あの紙袋みたいなのが。
そうそうそう、
これ、ね、そう、デリバリーなんだろうなって。
全部そうなので、なんかやっぱりコロナ中、うん、ホールフーズ行くとさ、うん、店員が、うん、みんなあの、なんていうの、デバイスみたいなの見ながら、はいはい、なんかその注文されたやつを探しに行って、
はいはいはい、
で、カートに入れてんのよ。
ああ、だからその注文が入ったものをどんどんピックアップして、
そうそうそう、
まあ送るっていうね。
そう。
い
や、すごいあったよね。
まあそうですよね。
あの時期、本当に、すごいデリバリーみんなしてたよね。
なるほどね。
だって一時期本当に、なんて言うんだろう。もう頼めないぐらいになってて、パンクしてたのか何なのか分かんないけど。
そうなんだ。
うん、
へえ、そうか、う
ん。だから本当にさ、そういうちょっと、なんて言うんだろう、おばあちゃんとかさ、
うんうん、
そういう、うんうん、あの不自由な人とかはすごいと思うんだよね。はいはい、
あ、そうですよね、うん。とかちょっと遠くに住んでる方とかね。
そうそうそうそう。
そんな、まあ、私もね、そんなすぐ歩いていける距離ないから、
う
ん、
そうそう。
ね、でも、
めっちゃ便利。
うん、コロナ中私はね、まあ元気だから別にあれですけど、
うん、
コロナ中私の楽しみは、たまに、ホールフーズとかトレジャーに行くのが、すっごい楽しみだったですけどね。
あ、でもそうよね。
うん。だって他にすることなかったじゃないですか。
そう。だってそういうところしか空いてないんだ
もん。そうなんですよ。で、食べるぐらいしか楽しみがないから。
そうだよね。そうだよ、
ほんとに。あれこれあれこれ買って、なんか、せっかくだから、もう楽しみがないから。
確かに。
これも買ってみようとか、なんか普段買わないようなものをいっぱい買ってみました、
ね。いろんなレシピ増えたもん。レシピっていうか、その料理。やったことない料理とかにも挑戦したし。
そうですよね。いろんなものをなんかベーキングしてみたりとか。
そうそうそう。なんかデザートとか、普段作らないのに、もうなんか買えないっていうか、日本のスーパーマーケットまで行くの遠いから、だったら自分で作ろうとか。
そう。あ、そうでしたよね。
なんかね、みんなね、そうね、みんなさ、
う
ん、
そうそう、いろいろやってみましたよね。
あの手この手で、頑張りましたよ、
そうそう
そう、本当に、
ね。乗り越えましたね、
乗り越えましたよ、本当に。でもまだ日本はね、やっぱり。
あ、そうです
ね。ね、そうだよね。こっちはもうさ、うん、70% 以上だっけ、もっとだっけ、うん、なんかワクチンね、打ってる人もいるから。なんかどんどん解除されていったりしてるけど、
そうそう、結構緩くなってますよね、最近ね。
でもなんか日本の、
日本はちょっと逆行してますね、なんか。
そうだから、
また緊急事態宣言なんかとかですね。
そうだよね、すごく心配だけど、
そう
ね、良くなるといいよね。
そうですね、
オリンピックもあるし
ね。そうですよね、うん、
ね、本当に、うん、それは思います。
そ
う、
そうそう、今ね、私日本で思い出したんですけど、
うん、
まあ、日本とホールフーズで思い出したのがね、
うん、
ちょっと前に、
うん、
あの、私が抹茶を最近立ててるのにハマってるっていう、
うん、
あの、ここでは話してないですけど、キャリーさんには多分話して、前にあの、うん、お抹茶とか入れて飲んだじゃないですか、
うん、2人で。入れてもらったの。マジ。日本かと思った。
そう、あのね、茶筅を買ったから、
うん、
あの、で、抹茶パウダーを買ってきて、うん、その前に、あれですよ、バレンタインの時に、抹茶のなんかスイーツを作るのに、
はい、うん、
抹茶のパウダーを買って、
うん、
それをあのお抹茶用にも使えるから、
うん、
多分それを飲んだんですよね、二人でね、前に。
美味しかった。
そうそう、あれね、なんかやっぱりお抹茶だなって感じじゃないですか。
日本だね。
そう。で、うん、ホールフーズにもね、私その時行ったんですよ、
うんうん。
ホールフーズってやっぱ抹茶いっぱいあって、
うん、
まあやっぱりヘルシーなイメージなのか、
うん、
まああのグリーンティーのね、
うんうん、
あの抹茶のパウダーもまあいろいろあって、まあ結局、うん、アマゾンの方が安かったからアマゾンで買ったんですけど、
うん、
その時にね、お抹茶見てたら、
うん、
あの、隣にいた男性が声をかけて、うん、抹茶のこれとこれの違いはね、なんだって聞かれたんですよ、
うん。
で、それが書いてあったのが、うん、ユニバーサルとセレモニアルだったかなって書いてあったんですよ。で、セレモニアルは、
セレモニアルはあれだ。 ティーパーティー用
だ。そう。で、まあ、うん、お抹茶、お茶会用じゃないですか。はい、で、まあ、ユニバーサルは、うん、まあ、何でも使えるよって言ったんですよ。その、まあ、クッキングであったり、はいはい、まあ、ベーキングであったり、うん、まあ、抹茶ラテとか。
以外にも、
ね。そう。なんかこう、まあ、ドリンクでも、何でも使えるよって言って、うん、で、でもね、うん、お抹茶の、お茶会って日本人の人は分かりますよ。
うん、
でも、
うん、
アメリカ人にお茶会の説明をするのに、うん、私これね、あの日本には、うん、ここからもう説明しないといけないわけですよ。
あ
日本には、うん、ティーパーティーっていうのがあるんだって言ったんですよ。だから向こうはティーパーティーみたいな。ティーでパーティーするのかって。そうだよって言って。でも、それ以外にティーパーティーとしか言いようがないというか、わかる。他に言い方があるのか、そのお茶会っていう。
でも、ティーって言うと、うん、やっぱ普通にブラックティーのことを思い出すよね。うん、ね、イギリスの、
そう、このね、
の紅茶、
うん。説明が私はすごいね、難しくって、
うん。確かに。
なんて言うんだろう、その、お抹茶とかを立てて飲むっていう、そういう知識とかがないわけじゃないですか。
確かに。
その、ね、みんながこう集ってお茶をする、お茶をするっていうかなんていうの、お茶会をする、あのイメージって多分アメリカ人の知識の中にはゼロじゃないですか。
そうね。
日本人だからわかりますよ。
うん、
でも、なんか本当にすごい困って、その時にティーパーティーしかもうなんか思い浮かばなくって、ね、なんか向こうは、日本人はティーでパーティーするのか珍しいなみたいな。
すぐ YouTube だと調べるの。ティーパーティーみたいな。
そんなね。
もうこれ、これみたいな。全然英語で無理だから。
そう。そういうね、ことを聞かれた。
いやー、難しいと思う、その説明は。
そうなんですよ。それがね、すごい面白かったなって思いました。
いや、でもやっぱり日本人でもさ、説明しづらいよね。
そうですよね。
日本語でも。ちょっと。
そうなんですよ。っていうのを今ふと思い出しました。
日本とね。
そうそうそうそう。そう。どうでしょう。
結構ね。
もう思い出せるのはこのぐらいですよ。
思い出した。でも思い出したんじゃない？
そうですね。もう思い出せるのはこのぐらいです。私は。
私もそんな感じです。
ですよね。もう
結構だっていい時間だから。
そうですね。
こんな感じだったと思うよ。
そうですかね。これでクッキーとか食べてたんでしょうね、私たちはね。
そうね、あの時間が結構長かったのかもね。
温めたりとかしてましたからね。
そう、美味しいって言ってね。でも本当に美味しいから、ね。
そうですね。
もし行く機会があれば。
そう、ピーナッツバター。新商品です。
ピーナッツバタークッキーね。
そう、そんな感じでじゃあ終わりましょうか。
はい。
はい。そうだ、ね、この間ね、インスタライブをやったんですよ、先週ね。その、まあ、急遽、そのエピソードがなかったから、私一人でね、喋るのが、まあ、ちょっと難しいから、インスタライブをやってね、皆さんとちょっとこう、会話をしながら、まあ、それを配信したんですけど、まあ、インスタライブをね、見てる人は、まあ、わかるじゃないですか。そのみんなのコメントも見えるし、私がこのことについて話してるってのもわかるけど、まあ、ポッドキャストだけ聞いてる人は、話があっちこっちあっちこっち行くから、まあ分かんなかったかもしれないけど、まあでもね、そんな感じで、その時に、いろいろね、何かね、話してほしい話とかエピソードとかありますかって聞いたら、いくつかね、リクエストいただいたんですよ。
ありがたいです
ね。ね、そうなんです。そういうのもね、ちょっと今後やっていこうかなと思ってますので、国際恋愛事情とかも聞きたいっていうのとか、あとね、ニューヨークの食べ物系はいろいろあるよねって話をしてて、ステーキハウスの情報とかいろいろ知りたいっていう話とかをしてたので、またそういうのもね、やっていこうかなと思ってます。
はい。
ということで、私たちにそういう何か話してほしいリクエストなどありましたら、ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとは、ニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ny.yorimichi で検索してみてください。もしくはニューヨークよりみちトークルームでも出てくると思います。ストーリーとかはね、結構毎日のように何かニューヨークの街の様子とかアップしてるので、よかったら見てみてください。あと私のアカウントは sally.pii です。ここからブログの方にも飛べるので、よかったら見てみてください。ちょっと最近書いてないんですけどね。 ちょっとまだ書きます。そう、という感じです。
はい。
はい。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ！
バイバーイ！